引っ越しまして、西東京から。
西東京市ね。
はい、まあ、西東京市から西武八木沢から引っ越しました。僕はもう、まあ、4年10ヶ月ぐらい住んでたんですけど、去年の年末ぐらいから家探し始めて、でも今はですね、目黒に住んでるんですけど。
あ、もう言うんやそれ
言わんでいいかこれ。
寺田がいいと思った。
目黒に住んでるんですけど。
ステーキリベラーのね、近くやろ
それ毎回言うん。目黒に住んでる話したら毎回言われるんですけど、なんかあれでしょ、プロレスラーが通ってるステーキ屋みたいな、
うん、そうそうそう。目黒って言ったら寄生虫館かリベラーやもんな
そんなに痛くじゃないでしょ。寄生虫館はね、行ったことあるんですけど一応。
あ、でも面白いもんな、こんな普通に、
うん、グッズとかもね、面白いし、
うん、ペンダントとかあるよな。
そう、こういう会話が広がらないんですよ、西東京。なんもないから。ここなんちゃらあるよね、みたいなさ。
うん、
あー、なんか実家近くにあるわーとかさ。そういう会話はあんねんけど、その、スポット的な会話が一切広がらないっていう街でもあるんですよ。うん、で、なんか西東京ね、結局4年と10ヶ月住んでたけど、結局ようわからん街やったなっていう中で、ちょっとそれなりに西東京について、僕は観測した範囲のことを述べていこうかなって。西東京レポート会ですよ。
述べていくっていう言い方やばいな
みんなポッドキャスターは述べて生きてるわけですから、
う
ん、
はい、そうか、述べ系やな。
そう、だから今回は体験みたいなものからの話なんで。
ああ、ルポルタージュですね。
はい、ルポでございます。よろしくお願いします。この番組心の砂地は、音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、さまざまな物事について探求し続ける教養バラエティです。私寺田です。下目黒在住です。
なんかしっくりこうへんな
あ、ちょっとこの在住地言うのは今後ちょっとどうしようかなと考えてる。とりあえず今は
一回言い出したらずっと言わなあかんからな。
じゃあ言おうか。下目黒、下目黒って言いづらいねんな。下目黒在住です。
しっくりこうへんな。
いや、最初は目黒在住ですにしようと思ったんやけど、なんか目黒在住ですってさ、嫌味っぽくない？なんか
じゃあもうちょっと細かく言おうかで下つけたん。
そうそうそう、まあ厳密に言えば下目黒やから言ってみてんけど。
そうじゃないんちゃう、それは。
そうじゃない。どこって言えばいいんやろうな、俺。
やっぱ西武八木沢在住です
って。嘘やん、もうそれは。ここは今後考えますけども。
でも目黒じゃないとは思うからな、は
い、目黒じゃない、明石出身ですとかの方がいいんかな。
まあちょっとそれは要検討やな。はい、シャーくんです、よろしくお願いします。
はい、というわけで本日も始まります、心の砂地。
君は地球を丸くしたんだろ、わかるかい、迷わず今日は
心の砂地。はい、で、まあそもそもなんで僕が西東京市にね住むことになったかっていうと、
西東京市って言ってるんや
今間違えたね。西東京市、
スパイダーマンって言ってるもんな、お前。
スパイダーマンでしょ、キャプテンアメリカでしょ。
ちょ、なんかその得意技みたいに繰り出すのやめてくれよ
もうなんか最近このイントネーション変なことなんかかましみたいに自分の中で思ってきてるとこがあって、ちょっと良くないなとは思ってんねんけど。はい、西東京市ね、西東京市に住むことになったかっていうと、まあ、会社からね、強制的にここに住みなさいっていう借り上げ社宅で住まわされてるわけなんですよ。
なんか課長がダーツの旅みたいなんで決めるんやろ、毎年
違う違う違う、そんなその遊びで決めてないから、さすがに。
ところジョージにめちゃめちゃ影響を受けたアロハシャツの課長が
いや、おとぼけすぎでしょ、そのすぐ倒産するでしょ、そんな会社いやいや、あの西武線沿いで一応基本的には住まわされるんですよ。西武新宿線沿いで。一応その同期の中では僕一番東京寄りやったんですよ、それでも。
ああ、
一番遠い人所沢とかやからね。
ああ、所ジョージにめちゃめちゃ影響を受けたおとぼけ上司がそっちの方にダーツ投げたりするんやな。
そこと比べたら全然東京寄りやったんで、まあ、よっしゃーぐらいの気持ちやったんですよ、僕は。やったんですけど、まあ住んでみたらまあ、まあ不便。なんかみんなからなんでそんなとこ住んでんのって言われるやし、
はいはいはい、
っていう、まあなんともね不遇な土地でしたね、西東京市というのは。まあ、西東京市っていうのは 一応23区のすぐ隣ぐらいにある市ではあるんですけど、あんま通じないっていうね、さっきもちらっと言ったんですけど、なんでかっていうと2001年にできた年なんですよ。
あれだね、この時期ってすごいいっぱい合併したもんね、小泉の時。
平成のね、大合併の確か一発目ぐらいなんですよ、これ。田無市っていうのと保谷市っていうのが合併してできた年で、まあだから昔の人とかに言うと、保谷の方とか田無の方っていうと、ああ、あの変化って結構通じることが多い感じの年ですね。で、まあ大体面積が 15.75 平方キロメートルなんですけど、まあ中野区とか渋谷区ぐらいの規模感。総人口は20万人ぐらい。で、歯科っていうのがあるらしいです。歯の歌っていうの、これ今回初めて知ったんですけど、大好きです西東京っていう歌があって、一応聞けるんですけど YouTube とかで。
めっちゃ聞いたよ俺。
めっちゃ聞きました。なんか割といい歌なんで、
YouTube にコメントもしたもん、いい曲です
そこまでするあんまおらんけどな、その YouTube にちゃんとコメントを残す人。歯科に、私が私らしく生きられる街で、2番になるとあなたがあなたらしく生きられる街みたいな、よくある改変がね、そうそうそう、1番2番でされてる歌なんです。
KW 社員みたいなね自分が自分であることを誇る
そうそうそうそう、そういうなんか自我を問うような、ね、歌になってんねんけど、僕は全然馴染みないけど、これのアレンジバージョンで体操踊ったりとかがなんかあるらしいですね。
どこ情報なんそれは
でもこれは僕は今回西東京市特集するにあたってちょっと調べ上げた情報、ね、まあ、気になった方は聞いてください。 YouTube で大好きです西東京。
コメントね、みんなしてくださいね、よかった
はい。でまあなんか西東京を暮らしてみて体感の特徴、僕のあくまで体感の特徴なんですけど、みんな散歩してますね。シャークさんが何回かにこの西東京にね来てくださったことがあったんですけど、老若男女もう娯楽が散歩しかないから、みんな手つないで散歩してる街なんですよ、
う
ん、
そう、なんかね、アベックというかね、
古いな言い方が、
手つないで歩いてるみたいなことが多かったよな。
うん、まあ、ちょっとコロナになってさすがに減ったけど、30歳ぐらいが多いねんな、一番。30歳の結婚してるか同棲してるかぐらいのカップルの手つなぎデートの目撃率が一番高いですね。
ああ、でも坂本雄二もさ、那須部屋さんは行って花束みたいな恋をしたら二人の感情を考えたみたいな
それは大嘘でしょ完全に。
うん、でもなんかああいう感じよね。
ああ、でもああいう感じ、ああいう感じ、
流れでちょっとこう、まあ正直都心よりは安いからあの辺で住むみたいな感じが多いんかなって、何回か行ったイメージだと思ったな。
まあ、新宿職場の人とかの 2,30 代後半ぐらいの人が住んでるかなって感じなんですけど、もうみんな手つなぎデートしてる、まあ穏やかな街ではあります。
金麦持ってな、大体
金麦持ってたかは分からんけど、心の砂地ところは変わり、西武八木沢から目黒奥手広く低速無故障もさらってくとく、走り続け合う闇だめのごとく、大捕楽者大婚約者大丈夫用語集もあるから、思考回路はまるで目の中メトロール、この下目黒我が城としようが。まあちょっといいところを言うとすると、まあこれほんまに体感ですけど、なんか穏やかで優しいおばあちゃんが多いですねこれは、まあ、これは一番僕でも、あの西東京住んでおばあちゃんに優しくされた経験結構多くて、お弁当を作って会社行ってたんですけど、まあ僕その頃ちょっとモラルとかがなかったから、あの弁当の袋持ってなくて、ビジネスバッグって四角いじゃないですか、だからあの四角いから、そのカバンの上にむき出しの弁当を置いていつも出社してたんですけど。
え、マジで狂ってるやん。
まああれよ、弁当袋買うまでの時間よ、1、2週間だけね。
でもそれ 1日でもやらんからな。
いやいやいや、でもちゃんと
古いよそれは。
外見はあのディスクユニオンの袋に入れてたから、あの赤と黒のそれしかなかったから、ディスクユニオンの袋にお弁当入れてカバンのビジネスバッグの上に乗っけて歩いてたんですけど、
もう狂いやねんなマジで。それ
そしたら西武八木沢駅で電車待ってる時に隣にいたおばあちゃんから、それお弁当これ入れって言ってスーパーの袋もらいました、
うん、何本渡したんそれで。
渡してないよ、無料でもらったよ。
なんでよ、やば。
あ、やばくないでしょまあ今でこそ袋有料やけど、その頃有料でもなかったし。で、あとあのスーパーで野菜とか見てたら、なんかこれこうなってる人参がいいよとか、なんかそういう野菜の情報を教えてくれるおばあちゃんとかおったりとか。
もう無類の野菜好きみたいな顔して野菜見てたからやろ寺田が
いやそんなことないけどね別に。
あ、ほんと。
これはちょっと優しいかどうか判定あると思うんですけど、西武八木沢駅降りて、その時僕あのキャリーバッグ持ってて、キャリーバッグ引いて で、あのキャリーバッグやったからエレベーター乗って駅のところから降りようとしてたんですけど、
あの寺田って書いてあるキャリーバッグ、
そうそう、ローマ字で寺田って書いてある、
ローマ字で寺田って書いてあるキャリーバッグ、
あれ僕が貼ったんじゃないかね、父親が貼ったから、それだけはちゃんとちょっと便宜上言っておきたいんですけど、それを持って降りようとしたら、ちょうどその2階にあったエレベーターが扉閉まる寸前やったんですよ。だからそのエレベーターの前まであーってちょっと走りかけたら、中にいたおばあちゃんがちゃんと開くのボタンを押してくれて、そしたらなんかおばあちゃんが、いやなんかすごい男前来たから入れてもうたわみたいな、なんで関西弁なんやろ、入れちゃったわみたいなことを言って、なんかおじいさんやったらもう閉まる連打したんや、したんだけどねみたいな、なんかよくわからん褒められ方をされて結局乗せていただいたんですけど、なんかそれはちょっと普通に気まずかったですね。これは
もう変な話やん、もう変な話せんどいてくれもん。
いや別に僕男前とかではないんですけど、まあ、顔濃いからね、
ご老人から人気はあるんですけど、いやもうそっちじゃない、もうその話を聞いてどういう感情になったらいいか分からへんから、
いや僕もその時になんかそのどういう感想を言えばいいんかなと思って、
私こんな時どんな顔したらいいのか分かんないのって
言
った ら、
なんで言えばないよ
俺やったら毎度って言ってるけど、
いやいやいや、そんな感じの優しいおばあちゃんが体感多い街ではありましたね。はい、もう一回切りますね。
何やねんそれ。チクチクつったつったつった、
ここ吸うなヤギサワ、ここ吸うなヤギサワ、ここ吸うなよっでね、続きましてちょっと、まあ西東京市の思い出の地の話をしていこうかなと思ってるんですけど、まあ、まず一発目がですね、田無タワーですね。まあなんか正式名称はスカイタワー西東京っていうところらしいんですけど、あ、
通称田無タワーなんや。
そうなんですよ。でこれ僕の帰り道から見えまして、駅から自分の家は。でなんかピンクとか青とかによく光ってるんですけど、その時ほんまに東京の都市間一切なかったから、スカイツリーが見えてるんやと思って、あ、家からスカイツリー見えるんやみたいな、東京来たなみたいな気分でちょっと嬉しくなってたんですけど、え、これなんか歩いて行ける距離あるんじゃないと思って、歩いてみたら普通にたどり着いて、まあ、全然違う場所やったっていう感じやったんですけど、
結構遠くに見えてたからね。
そうそうそう、まあでも結構その上京したてのおのぼりさんがスカイツリーと見間違うっていうこと多いらしいですよ。
いや俺その話だけ聞いてたから、
うん、
今初めて写真見たけど全然ちゃうやん。
いや、ね、そのスカイツリーの近くにあなたは住んでらっしゃるからそうやと思うんだけど、スカイツリーあんま知らんかったらスカイツリーに見えんねん、これ絶妙に。
めっちゃしょぼいやんこれマークハントとレイセフォー2人おったら倒せるやろこれ
いやいやいやいや、結構インパクトあるよね、俺光ってたらね。僕全然知らんかったんですけど、可視化演出が中に入ってるらしくて、この電波塔の中に
じゃあいつかちょっと収録に使おうか。
なんか収容人数100人の会議室入ってるらしくて、
そんな広いんか、
めっちゃイベントできるぐらいの広さのが入ってるらしいです
か。いつかココスなイベントな、う
ん、しかも24時間使えるらしいんで。
いやおかしいやろ、
オールナイトでイベントも可能ですね。
やろうか。
この田無タワーはなんかケロロ軍曹とかにも結構出てくるらしくて、なんか別の名前になってる。ケロロ軍曹ってなんか一応西東京市のモデルにした奥東京市っていうのが舞台らしいので、まあ、僕クレロ軍曹めっちゃ好きやったんで、 それは普通にテンション上がりましたね。はい、そうね。あとまあいろいろあるんですけど、横浜家系ラーメン金剛屋っていうところが、実は僕の家から徒歩圏内に家系ラーメンの店があるんですよ。ですかこれは、ちょっと待って待って、怖い怖い怖い、何びっくりした、なんで今 LINE で軌道屋の店長の低ハートしてる写真送ってくるんですか。怖い、収録中にやることじゃないやろこれ。これな、何この写真、どこで手に入れたんですか。
いやまあまあまあ、いろいろあるよ。
え、これどういうこと、なんか雑誌の表紙みたいな写真ありますか。ありがとうございます。
今後やったな、寺団地なんか通った気するわ。
るここはね、呪われてるんですよ、この土地は。僕が住んでた4年10ヶ月ぐらいでラーメン屋 4,5 回変わってるんですよ。
そんなに。
越してきた時はね、豚骨系やって、その次に二郎系に1回なったんですよ、う
ん、あ、そん時や、そん時俺行ってるわ。あ、
取りました。その後になんか結構あっさりめのラーメンとかになって、今家系ラーメンになって、割と今回は長続きしてる金剛屋。
金剛屋結構いい。
あ、僕1回行ったんですけど美味しいですね。ただ家系かどうかはちょっと微妙ですけど。
あ、なるほど。まあそのテルさんのラーメンとか食ってるとやっぱちょっと、うん、
まあちょっとその辺りと比べると家系ではない。チャーシューはちゃんとスモークしてあったけど
腹立つ言い方すんな、
まあ、燻製のね、ちゃんと
チャーシューはちゃんとスモークしてあるけどめちゃめちゃ腹立つな。
ちゃんとした美味しいラーメンではありました。頑張っていただきたいですね、あの呪われた土地なんでねで、いろいろ長々と語ったんですけど、まあでも僕がね今回結構ちょっと言いたいこととしては、この強制的に住まわされてるんですよ、西東京市に。自分の意思と関係なく、うん、引っ越してから気づいたんですけど、この自分の意思で選んでない土地ってびっくりするほど愛着湧かないんですよね。これやっぱりその住まわされてる土地なんで、なんか引っ越してきて思ったのは、やっぱこの目黒っていうのって、まあちょっといろいろ事情があって目黒にはなったんですけど、自分で選択してるし家も自分で選択してるわけなんですよね。だからこそいいとこ見つけようとするんですよね。あ、やっぱこの家暮らしやすいなとか、あ、近くにこういう場所あるんやいいなとか、こうなんかいいとこをこうプラスでどんどん見つけていきたって気持ちになるんですけど、なんかやっぱ自分で決めてない家なんで、家が不便やった時にめっちゃ腹立つんですよね、事前に知らないんで
聞いてないぞって感じになるもん
な。そうなんですよ。台所とか鬼のように狭いし、あのまず、うん、まな板置く場所がないし。
鬼のように狭いって変な話やな、
まあ、ちょっと表現としては変やけどね、めちゃめちゃ狭い、なんていうの、その家の中の不便なところが全部めっちゃ腹立ってくるんですよね、自分で選んでないから。やし、なんか土地としても全然興味が湧かないんですよね。この町に何があるんやろみたいな
それは辛いな。
こっち引っ越してきて、なんか西東京やっぱ懐かしくないみたいな聞かれたりすることあるんですけど、一切懐かしくないですね、西東京市。
あ、4年10ヶ月住んだけど、
まあいい町でしたよ。さあ、おばあちゃん優しい町でしたけど、別に戻りたいとは一切思わないですね、西東京市に関しては、うん、で、なんかその西武新宿線の、例えば自分がこう見つけた銭湯とか、だってまあ名前出ましたけど木戸屋とかね、
うん、てるさんのラーメンね、
そうそういうとこにはすごいなんか、あ、もう一回行きたいなとか、でももう西武新宿線沿いじゃないから行きづらいなとか、すごいそういう未練は感じるんですけど、もう住んでた場所に関してはマジでどうでもいいとしか思えないっていう、この残酷さ。うん、
軌道屋でもちょっとあんま行かれへんくなるな。
そうですね、まあちょっと引っ越す日に最後軌道屋よって行ったんですけど、僕は
バイトのコナチいた
あのコナチさんがね、なんかトッピングとかやり始めてから僕行けてないんですよ、だから多分。
ああ、コナチ入ってから行ってないんや。
コナチさんね、なんかいろいろトッピング頑張ってねやってますけどね、
いろいろねやって
る、うん、なんかうまい棒とかやってましたけど。
うまい棒やってた、てるさんとなんかちょっとうまい棒はさすがにないやろみたいな感じ
で使われてましたね、さすがにちょっとどうなんだみたいなね、木戸屋の話ばっかりになってんねんけどまあでもそれぐらい木戸屋とね、僕が通ってた銭湯、松の湯とか、そういうものぐらいの思い出なんですよ、僕の中では、西東京っていうのは。
知ると暴力しかないってことやん。いらっしゃいませ、どうぞ。
そうね。だから自分で選択した場所なんですよ、そこは。だから、結局人間ってこの自分で選択した場所に関しては、やっぱり責任があるからさ、なんかこう、楽しみを探していこうとかさ、未練とか思い出が生じるんだけど、なんかそうじゃないところって愛着感じるの難しいんやなと思って、
うん
うん、だから、まあ、今回僕初めて自分の意思で選んだんですよ、住む場所を。実家ってその次借り上げ社宅西東京やったから、初めて自分で土地を選んで自分で家を選んだので、まあ、こういうね選択できるものがあるって素晴らしいなっていう改めて感じましたね
まあまあまあまあ、わかるけどね、はい、うん、うん、じゃあリベラもあるしな、目黒では
まあまあリベラもあるし、まあでも目黒をね越してきて別のなんかあると思うんですよ、やっぱ西東京と比べちゃうとこはあるけど、でも自分で選んだ街なんで愛していきたいと思います。
またラーメン屋さんも見つけなあかんな。
そうですね、
最後の軌道屋は出るときにありがとうございましたみたいな言ったん？
いや言ってないよ、さすがに。ほんまに知れって言って。なんかその日ね、何やったっけな、キャベツ違うな、なんかトッピングはあったんですよ。そのツイッター見ましたって言ったら、そうそう、トッピングしてくれる日やったんですけど、なんかちょっと恥ずかしくて言えなかったですね。
言えよ
最後やから言おうかなと思ったんですけど、あのツイッター見ましたっていうのめっちゃ勇気いりません？店内で誰も言ってなくて、 え、今日ほんまにやってるよなと思ってツイッター見返したけど、まあやってるのはやってんねんけど誰も言ってなかったから
言えよ。
なんかやっぱ言う勇気なくて、
まあ、あテンションに飲まれた感じね。
うん、ちょっとラーメン屋のテンションに飲まれましたねその日は。
てるさんおったん？
その日はねいなかったですね。
ああ、じゃあそれちゃんとてるさんに挨拶しといた方がいいんちゃう
か戸惑うでしょ。いやそれに僕一回挨拶してるから居酒屋で偶然見かけて、あの頭下げてるからちゃんといつもお世話になってます。
うん、まぁ、あ、ちょっと言っといた方がええんちゃう目黒。それはちょっと不義理というかさ
向こう認識してないやろ絶対こっちのこと。
そんなことないよ。
まあでも定期的にやっぱ軌道屋には行きたいなとは思ってますけどね。
うん、
中野区やからねちょっと近いから。まあそんな感じでですね、今後はちょっと目黒になっていくんで、目黒の情報があれば教えていただけると助かります。はい、
はい、リベラ行ったわ
リベラはまた行きます。はい、というわけで心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com 心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast へのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿は #KOKOSUNA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに募集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。
はい、というわけで本日も聞いていただきありがとうございました。
それでは皆様、ごきげんよう。